口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマなんですが、スピッツ論ということでお話ししたいと思います。でこのスピッツというですね、まあこれは説明不要なんでしょうけど、草野正宗さんが率いる、これがねどう称したいんでしょうね、ポップス、いや違う、ロック、いやそれも違うなという、本当にこういろんなこうポップスのカテゴリーに属しながらこう新しい音楽世界をこう広げてくれたっていう、このスピッツについてはさまざまなこう論じ方ができると思うんですけども、本当にこう草野正宗さんがこう紡いでいる独自の歌詞世界がですね、本当に我々がなんていうかな、日常を生きる中で普通に何にも感じていなかったところに新しい気づきを与えてくれるっていうか、世界の中に巧妙にこう草野正宗さんのメッセージをこう鍵括弧の中に入れて、まさにこの存在者そのものをですね、純粋性によって捉え直すことを要求するというか、すごいなんて言うんだろう、あのスピッツというバンド、アーティストはバンドであり、そしてですね新たな詩人であり、そしてこれまで自分たちが気づかなかった世界を気づかせてくれるような哲学者でもありですね。でこれ本当にすごいバンドだなと思うんですね。で特に草野さんというのは君という言葉を多用するんですが、この君というのはもちろんその女性のようにも聞こえるし、あるいはロックとかメタルみたいな自分が追いかけ求めていた音楽にも聞こえるし、いろんなこう解釈が可能だっていうのもこうスピッツのこう魅力でもあると思うんですね。でこうスピッツの音楽自体でいうともちろん素晴らしいし、こうサウンドプロダクションでいうとこうね、まあ、すぐ聞いただけでこう清潔感あるポップで、こうギターアンサンブルがですね本当にこう唯一無二の響きをやっているし、でかつその上に草野さんが載せるこう歌詞というのがすごい意外なっていうかね、意外な歌詞をこう載せてくるわけですね。だから日常的にはたまにこう忌避というか、これちょっとあんまり使われないだろうというような歌詞も使われるわけですし、例えばあの面白いとこでは猫になりたいとか、あるいはゴミとかね、そういう言葉も使ったりするわけですよね。だから普通だったら使わない言葉をこうありふれた風景の中にこう重ね合わせることによって、あ、日常っていうのはもしかして奇妙で異質なものかもしれないっていう風な気づきを我々の前に再提示するとか、でこれがかなりすごい世界観だと思うんですね。で特にスピッツの死の世界って、あ、死って歌詞の方ですね、歌詞ね、死ぬの死じゃなくて、ポエムの方の死ですね、詩的なこう世界っていうのはかなりこうユニークで、おそらく多分草野さんが読書家であるってこともつながってると思うんですけども、いわゆるこうフロイトが提示したみたいなエロスね、こう性の衝動というか、そしてタナトスというか、こうこっちの死はあの死亡の方の死ですけども、こう生と死のこう絶え混ざるこう闘争っていうのが横たわってる気がするんですね。で多くの場合草野さんはこう甘美なというか素晴らしいこうメロディーに、でですね、唯一無二のあの美しい歌声、それに対してエロス的なこう生命の賛美をこうやったかと思えば、かなり暴力的な、そして死、あるいはこうなんか盗作した欲望といったさまざまなこう、そうすごいですね、衝動が必要にこう溢れ出してくるような気がするんですね。であるいはですね、ロビンソンの中で有名な一節で、誰も触れることのできない二人だけの世界とかいう国っていう歌詞がありますけども、やっぱりこのユートピア的な願望っていうのがこうある意味今の世界からの隔絶によって、この死のドライブっていうのがこう分かちがたく結びついているような気もするんですね。でこれね、こういうことを論じている人いるか分かんないんですけど、おそらくね草野さんはジャック・ラカンっていう有名な精神分析理論家がいるんですけど、その人の影響も僕受けてるんじゃないかと思うんですね。でなんでかっていうと、さっきわざと触れたんですけども、草野正宗さんのこう歌詞の中で必要に追い求められる君っていう存在っていうのは、これ絶対ですね、なんていうかな、もう完全に所有することができない対象として描かれるんですね。でこれなかなか皆さん面白いと思いませんか。君っていうのは基本的に、なんだろう、追い求めて最終的にハッピーエンドになる対象として君とかあなたっていうのが描かれるのが他のミュージシャンだと思うんですが、あの草野正宗さんの君っていうのはもう絶対届かないっていう前提の君なんですね。で完全に所有することができない。だけど 欲望の対象であって手に入らない空虚さが前提である君ということなんですね。でこれはちょっとさっき僕が申し上げたロックとかメタルかもしれないなっていうのは、もともと草野さんはロックとかメタルをずっと好きで、ご自身もブルーハーツとかのビートパンクとかを愛好なさっていたわけだけど、そういうヒーローになれなかった対象という君という読み解き方もできるわけですね。である意味そこはジャック・ラカン的に言うとこうイマージュ、トラウマの対象かもしれないし、その君というものが不在することによ不在によってこう自分の中の秩序っていうのが亀裂が入って、でそれが新たなこう創作意欲の源泉になっているという、かなりこう盗作したというかこうねじれた構造の中でスピッツっていうのがあるわけです。でそういう考え、ちょっと深読みしすぎかもしれないけど、そこまで考えた上で草野さんの、ある意味ファルセットとも言っていいようなこう歌声っていうのは、そのこうねじれたというかね、こう性的主体性をこう超越した、ある意味両性具有だったりとか、あるいは二者択一をこう拒否したところでなかなかこう言語化しづらいんですけども、なんていうかな、こうどの世界にも属せないその孤独だけど、その孤独ゆえの美しさっていうのが表現されている気がするんですね。だからそのスピッツの音楽っていうのはこのこれ言い過ぎかもしれないけど、ポップソングっていう形式を借りて言語化できない現実世界へのこう侵入の方法を教えてくれてる気がするし、でそしてそれに伴 こう主体がこう分かれて根源的な自己への問いというものを我々にこう投げかけてくれる気がするんですね。でやっぱりそのスピッツの作品群をこう貫く主題っていうのは、なんていうんですかね、楽曲がこう歓喜するノスタルジーで、特にこう過去をこう懐かしむっていう心理事象にですね、こう還元できるっていうか、でこれが今と昔、そして昔っていうのは輝いて、でそれが絶対に手に入れることができないという儚さで、これがある種の女性にすごく突き刺さるんじゃないかなと思うんですね。で過去のあらゆるこう記憶っていうのが現在の意識の中に溶け込んで、必ずこう昔と今っていうのがこう分割不可能な中にいると。だからスピッツの楽曲っていうのはこの持続っていうのを音響的にこう体現して、こう夏とかこの青春といったこのモチーフの反復が特定の過去の時点をこう支持するんじゃなくて、もう過去の記憶の中に総体として現在瞬間に流れ込んでいるような我々の意識とか純粋さ、純化した時間性の中にですね、すごくこう響いていくんじゃないかなと思うんですね。でこう語ってますけどね、語ってるし、なんか草野さんの何て言うんですかね、音楽歌詞世界っていうのはこうニーチェが語ったような永遠回帰っていう思想とも共鳴するような気がするんですね。だから過去は過去というか過去は戻らないし、君というのは絶対に手に入らない対象なんだけれども、やっぱりこの人生が2回3回あったとしても、それを丸ごとこう肯定しようっていうか、かなりこう単純な循環論ではなく、あらゆる瞬間がそれ自体で完結した永遠の重みを持って、その一回性がこう無限に肯定されるべきであるっていう、こうニーチェ的な考えともこうなんか共鳴するような感じがします。でその意味でスピッツの多くの楽曲というのは、なんかコード進行の反復の中に何か、なんかその反復の中にニーチェの永遠回帰とかドゥルーズ的なこうなんていうかな、同一なものを再現ではなくて、差異を内包しながら再生し続けるこう反復の実践のような気もするんですね。ということでここまでいろいろ語ってきたんですが、一言でまとめさせてください。僕はスピッツの音楽が大好きということです。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。